マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS12-12 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。金曜日に2000円下げまして、今日も2000円驚いております。
今日の私の課題はですね、はい、噛まずに、はい、早口にならずに、はい、混乱せずに、皆さんに、何が起きてこれからどういうことが予想されるのか、もちろん私の予想ですけれども、土日の間、まあ正確に言えば水曜日の、発表からずっと作業を続けてますので一通りの成果が出ましたので、もう一回言います。噛まずに焦らずに混乱せずにですね、あと声を枯らさずにですね、はい、お伝えできるかどうか、ここを、心がけていきたいと思います。
もう頭の中がいっぱい情報であふれているのが見えてきそうです、はい、鈴木さんいかがでしょう。
早速進めてまいりましょう、
は
い、
そうですね、うん、それでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
高値から見るともう日経平均株価は 20% の下落になったんですね、はい、この 20% の下落を時系列で3つのステージに分けていきたいと思うんですね、はい、3つのステージというのは、1つ目は4月11日の高値 42,200円のとこから、それから問題となっている7月31日の利上げです。まあ利上げに関しては私はかねてから特にまあ東京リアルマーケットアナライズセミナー7月20日などは、私だけでなく長浜さんも木内さんも3人とも意見が揃うっていうのは珍しいことなんだっつって、あの時笑ってましたけども、珍しいことがその後起きるわけなんですけども、やっちゃいけない、絶対やっちゃいけないっていうこと起きてしまったんですが、一部には今回の利上げ報道っていうのは、ある程度リークがされてたところがあったので、実際 42,200円からあの時の終わりで 39,100円ぐらいまで、もうかれこれ 4,5% 落ちてましたから、ある程度折り込まれていたと言っていいと思うんです、まあ、いずれにしてもこれが第一ステージなんですよ。問題はこの7月31日の大引けから、1日そして2日の、大引けまで、2日の東京市場までの2日間、ここが問題なんですね、うん、この、2日間に何が行われたかというと、その7月31日、マーケットが終わってからですね、引け後に記者会見があったんですね、はい、で、記者会見で、で、次なる利上げ、まあ、0.25、0.5 という利上げも、別に辞さないと、ためらうことはないという、かなり高派発言を植田総裁が行われたんですね。はい、あと、まあ、私の印象としては、なんかしどろもどろで、大丈夫かなみたいな感じもあったんですけど、まあ、いずれにしても、ここで、私の推測ですけども、私もその経験があるので、海外の、大手機関投資家の発想を、ちょっと皆さんに紹介してみたいんですけども、はい、大手の本当に大きなお金を預かっている機関投資家というのは、基本的に日本株については今までデフレでありましたから、かなり、ニュートラルもしくはアンダーウェイトのポジションをずっと続けてきたんですよ。日本っていうのは終わった国だという扱われ方です。はい、まあこれが2022年の4月から、CPI が上昇してデフレから脱却できたのかな、翌年2023年の去年ですね、4月からもインフレ率が 2% 以上になりましたから、あ、これはコロナの力で日本はデフレから脱却できたんだ、うん、ということで、少し日本株のポジションを戻そうということで、おそらく 0.1%、まあ、1% ぐらいポジションをドンと増やしたんでしょうね。 1% って言っても、世界の機関投資家の 1% っていうのはそれこそ1兆ドル増やすみたいなもんですから、まあ、このお金というのが去年入ってきて、去年の23年の5月6月相場、うん、一挙に3万円超えて3万3000いく相場に行くわけですね。で、その後、まあ、前後して植田日銀総裁、新しい総裁が決まって、であちらこちらで講演でですね、返す返す、金融緩和を粘り強く続けていきますと、デフレ脱却のために、そして、目標とするインフレ率 2% を達成するために、でこれが続いて今年の1月、 インフレ率の高止まりが続きましたし、はい、相変わらず1月の段階で、しばらくの間、上田総裁もかなり細かく先行きの見通し、まあ、おそらくマイナス金利は解除するだろうと。で、それから、国債の買い入れも減額していくだろうと。うん、それから何と言っても、日本銀行の、まあ、一つトリッキーな手段として使われた、株式の ETF の買いとかですね、こういうヘンテコリなものはやめていくけども、金融緩和は続けていくぞということを、あちらこちらで発言されて、コミットメントとして捉えられたんです。約束ですね。この約束を見て、世界の機関投資家は今年の1月からもう一回日本株を買ったわけですね。今回もおそらく 1% ぐらい買ったと思います。ニュートラルにしたかオーバーウェイトにしたか、これは定かではありませんが、繰り返しますが、世界中のお金、世界の機関投資家のお金が 1% 動くと、それこそ1兆ドルとか、数千億ドルの単位わけですよ。1兆ドルといえば150とか160兆円のお金です。数千億ドルでも15兆とか30兆とか、こういうお金なんですよ。こういうお金が動いて、それで一挙にぐんと3万7千から4万2千というゾーンができたわけです。で、この後、予定された通り、約束された通りですね、マイナス金利の解除は行われた。はい、しかし、金融緩和は続いた。で、金融緩和は続いたんですが、今回、いきなりですが、まあ 0.25 まで上げてしまった。うん、まあそうか、しょうがないなと。まあでもしばらく、金融緩和を継続していく、辛抱強く 0.25 の状態を続けるんだろうなと思ったら、記者会見ではそうでないという発言が出た。どんどん上げていくという発言が出た。おやおやと、これちょっと待てよと。はい、我々が、今年から、ミスター上田から、総裁からですね、聞いてた話と、全然話が違うじゃないかと。これは、簡単に言えば、裏切られた感じです。約束が踏み地になれたというふうに、別に契約書も何もないですよ。しかし、世界の機関投資家とか、ポートフォリオというのはそういうもんです。中央銀行に対する見方というのはそういうもんです。中央銀行が何をやろうとしているのか、今のフォワードガイダンスの時代というのは、そうやって、言葉と実行ですね、これを組み合わせながら世界の機関投資家が動いている。これは2012年にバーナンキーが作った世界なんですね。で、ここでコミットメントが保護にされたわけですから、当然世界の投資家はですね、日本株のウェイトを下げるわけです。しかし下げるとなると 1% 売るだけで150兆ですからね。例えばですよ、これは、まあ、何十兆というお金が多分動かされます。で、これを一気に売るとなると、当然日本のマーケットは壊れてしまいます。
はい、
日本のマーケットはアメリカと違ってサーキットブレーカーっていうのがあるんですよ。
はい、
例えば先物なんかで売っていくとストップ安になると。で、日本のマーケットっていうのは日本の国内の買いがすごく弱いですから、海外勢が売るとですね、あっという間にもう値段がつかなくなってしまうんですね。で、例えばアメリカでも、ブラックマンデーという1987年10月19日に一晩で 20% 株が落ちたっていうのがあるんですが、あれはアメリカに、ストップ安制度がないからなんですね。
はい、
これ先でブレーカーないので、もういくらでも売れちゃうんですよね。まあそういう世界と日本は違うので、これはまあ、第1弾、第2弾、第3弾ぐらいと売っていって、それが1日、2日、そして今日と。3日続いてて、これで売り切ったかどうかは分かりませんが、ひとまず高値から 20% というですね、ターゲットまで来ましたし、で、私もまあ見ていた今年の年初のところですよね、まあ金融、粘り強く金融緩和を続けるという約束を裏切られたから、その前の段階まで戻るのであれば、この辺で止まる。まあ、そうでなくても一応デフレは脱却できた形になってますから、3万円までも、我々まではですね、行く必要はないかなと私は思うんですが、ここに来てるんですね。ただ、二日までの売りなんですが、今日の売りはもう一個新しいニュースが出ました。
はい、
今日の売りは何かというと、8月2日の夜、雇用統計が出て、失業率が 4.3% になりました。はい、これでにわかにアメリカでは景気後退懸念が生まれてきました。その前日8月1日に ISM の製造業景況感指数が出て、これ 46.8 という予想外に悪かった。で、今晩また非製造業が出るんですけども、この、マクロ的なデータで、景気後退が出てくると、当然株式には売りになってくるわけですね。うん、ただアメリカの景気後退っていうのはそう簡単に起きるものではないし、ですね、2四半期連続でですね、 GDP がまずマイナスになることが前提ですから、ここからまだあと5ヶ月ぐらい時間が必要なんですね。で、さらにはですね、まだアメリカの株式市場はせいぜい 5、6% の SP500 で見るとその程度の下落ですし、それからナスダックでようやく 10% ぐらいですね。で、それに何よりも景気後退期には必ず起きる信用リスクの上昇っていうのがまだ全然起きてないんですよ。
はい、
業績の悪化も起きてないんですよね。ですから、ここを考えるのはちょっと早すぎるんですよ。早すぎるんですよ。ですからそう考えると、日経平均株価は8月2日の終値、つまりアメリカの景気後退を織り込む前の段階、 ISM の製造業の数字が悪かったんですけども、ISM の数字がもともと悪いので、そこまで神経質になってないと思うんですね。3万5000ぐらいまでは戻る可能性はあると思うんですが、ここでアメリカの景気後退が、より確率が上がってくると厄介な話になってきます。まあ、一つ目の数字がですね、何かというと、今晩発表されてる、されるですね、ISM の非製造業景況感指数。予想では50を超えてますけども、これがもう一回50割ってくると、アメリカ株は非常にネガティブになってくる。それと何よりも株のことはやっぱり株式のプライスアクションですね。株価の動きで大体の人が判断するんですね。今回アメリカの株の下落の一つの原動力になっているのがソックス指数、半導体株価指数なんですよ。
はい、
これ半導体株価指数が高値からもう 22% 落ちてしまったんですね。で 22% というのは、これはですね、プライスアクションで判断するに首の皮一枚ですね。首の皮一枚っていうのは 25% ラインを切ってくると2008年以降のですね、上昇トレンドの中では、はい、これは今回の上昇トレンドっていうのは22年の10月から始まってるんですけどね、22年の10月から始まってまだ2年経ってませんから時間としてはまだ浅いんですけれどもね、ただ伸び率としてはそこからもう倍以上になってますから、はい、まあかなりのところまで来てるんですね。 2.5 倍ぐらいになってるのかな。まあだからそういう意味じゃかなり早いスピードで上がってきたので調整が起きてもおかしくないんですが、まあ今晩の ISM の非製造業、それから、どこかにあったな、スーパーマイクロコンピューターの決算が8月の8日ぐらいでしたかね。SMCI ですけどね。これが一つ注目になる。ちっちゃい会社なんですけどね。まあでも、これは NVIDIA の決算に直結しているので、まあその後、これ以外にもアメリカ決算がどんどん続きましたが、Apple は終わりましたけどね。これからまだ続きますから、ここで業績の方の悪化が出てくるとちょっと厄介なことになります。で、繰り返しますけども、今回の日本株の大量の外国人の売りというのは、はい、そういう中央銀行に対する、まあ、ひっくり返しですね。中央銀行を信じていたからっていうものをひっくり返して起きているので、ある意味一過性といえば一過性です。うん、一過性なんですけども、ものすごくでかいお金であってなることは事実です。はい、ですから、今週の、まあ、ストラテジーいつもやってますけども、それはやっぱり売りになってしまいます。申し訳ない。
まだそう
です。まだ終わったかどうか分かりません。おまけに買い材料が見当たりません。で、何より今週は8月切りの SQ なんですよ。スペシャルコーテーションがあるので、多少 U ターンするケースは出てくると思うんですけども、はい、やっぱり突っ込んでの U ターンになると思うんですね。まあ今日も、なんだかんだ言いながら、金曜日の終値が 35,100 円ぐらいでしたかね。ああ、スーパーマイクロの決算8月6日ですから、明日ですか。はい、まあこれなんかもおそらく注目されてくると思うんですね。これがまあすこぶる利益が出ていると言いますかね、良い決算であると首の皮一枚でつながってまだもうちょっと先、もう一回高値を SP500 が取りに行く、まあそれに準ずる形で日本株もゆるゆると回復するっていうパターンもあると思うんですが、そうでない場合はですね、今度はその中央銀行に対するコミットメントですよね、中央銀行のコミットメントに対する失望ですね、この売りに加えて今度はアメリカの景気後退懸念が出てくると、うん、ただ繰り返しますが、アメリカの景気後退を断定するにはまだ数ヶ月かかるんですよ、
はい、
数ヶ月かかりますから、ひとまずはおそらくアメリカの SP500 は今 5%、6% ぐらいですかね、下がったところだと思いますけど、一応 10% ラインのところで今回はまだ踏みとどまるのではないかなと思います。もちろんこれは将来的な雇用統計、次の9月とか8月分9月分とか出てどんどん悪化していくとまあわかんないですけどね。これあのエレベーターとエスカレーターっていう指定ご存知ですか。
ほう、何でしょう。
登っていくときはエスカレーターで登っていくんですって。
ゆっくりと、はい。
降りるときはエスカレーターで降りるらしいです。
ずっと。
でこれ株はこういう落ち方をするんですけども、これ失業率も同じで、失業率っていうのを下がっていくときはエレベーターに乗って。うん、だんだんだんだん7階、8階、7階、6階、5階、4階、3階、2階と降りていくんだけど、上がると失業率が上がるときはエスカレーターに乗るようにスッと上まで行っちゃうっていうのが今までのパターンです。これが経済とか、資産市場とか、これの難しいところであり注意しなきゃいけないところ、上田さんやっぱりちょっと、見誤ったと思いますね。
いや、まだまだ終わりじゃないんだなということが伝わってきました。
終わりじゃないですけども、かといって、これでもう明日全てが終わるわけでもないので、
はい、
次の展開にまで、やっぱり数ヶ月かかるので、長期戦になることを覚悟して、はい、ここからもう一回、踏み取ってもらうというか、 モニターのスイッチは消さないでおいてもらいたいですね。
でもこういった時に株価の戻りがこう将来的に期待されるものっていうのはどういった銘柄になってくるんでしょうか。どういった企業でしょうか。
やっぱり業績ってことになってしまうんですけどね、うん、全面安ですので、はい、全面安の時っていうのは意外とその温度差が出るんですよね。全面安の中で特にたくさん下がる銘柄と一応お付き合いでちょっぴりちょっぴり下がってるという銘柄が、はい、これから出てくると思いますので、もうすでに出てると思うんですが、それをもう時間かかりますけど見つけていくという2ヶ月ぐらいですよね。
いや少し時間がかかりそう。大変答えにくいとは思うんですけれども、今週のレンジはどの辺で見ておけばいいでしょう。
今週のレンジは3万3000までは一応下はあるかなと思って、はい、で戻りは今日の寄り付き水準ですね、3万4000、4500円ぐらいまでの戻りは、これはまあ普通の日常の、動きの範囲の中であるんじゃないかと思います。
はい。では今日の動きを見ていきましょう。日経平均株価ですけれども、高値3万5301円というところ、そして安値は3万3369円でした。午前の取引を終えて34,247円、前日よりも1662円安となっています。株三六五いかがでしょう。
スタートが3万4000円のですね、3万4000円の589円からスタートして617円まで買われたんですが、そこから一気に売りが加速して33,238円まで落ちました。とりあえずこれがボトムとなっています。今は34,197円で取引が続いています。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS12-12 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から無料の少人数制セミナーをご案内します。一つ目は8月24日土曜日大阪で開催。豊かトラスティー証券資産運用セミナー in 大阪です。お昼の12時30分会場、1時開演です。プログラムは株式アナリスト鈴木和之さん、そしてラジオ日経鎌田新一記者による講演です。そしてもう一つは9月7日土曜日東京で開催、豊かトラスティー証券資産運用セミナー in 東京です。こちらも12時30分会場、1時開演です。プログラムは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんのご講演です。いずれも入場は無料です。定員は大阪が70名、東京が80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、これらのセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。また、当選落選につきましては、開催週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。では、会場です。大阪の会場は、大阪メトロ御堂筋線、淀屋橋駅などが便利です。TKP 大阪御堂筋カンファレンスセンターホール 6A です。そして東京は、東京メトロ大手町駅直結の TKP 東京駅大手町カンファレンスセンターホール 22E です。豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。大阪の締め切りは8月の22日木曜日。そして東京の締め切りは9月5日木曜日、いずれもお昼の12時までとなっています。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。それでは鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今日ご紹介しますのはダスキンです。はい、銘柄コードが4665ですね。ダスキン、お掃除用のモップとか雑巾とか、まあ、そういうものをレンタルで提供する、フロアマットとかですね、今日、まあ、たまたまかもしれませんが、今日全場プラス20円、逆行高で、はい、しっかりした動きになってきてますが、先週もマーケット全体安い時に、はい、まあ、ちょっぴり下がったって、やっぱりそれこそお付き合いで下がったという状況で、まあ、株価は上場来高値近辺でしっかりしているという銘柄です。 昨年60周年の創業からの節目の年を迎えたというところですが、その60年前にこの会社が生まれた時に、その雑巾とかモップとか、はい、まあ今やってるビジネスですね。まあこれを繰り返しみんなで使おうと、捨てない、ものを大事にする。で、お掃除をするという、まあそういう精神で、まあ誕生したというのが、まあ創業者の鈴木、まあ当時の社長ですね、の、そのビジョンからスタートしていると。で、現在でもそれが繰り返し使われていると。で、家庭用、それから業務用に、そのお掃除用マップとかフロアマットを提供していると。全国に、その、2箇所の製造工場があって、モップなんかを作ってるんですが、で、それを、まあ、この洗浄用の工場、やっぱりこれまた全国に45箇所、ありまして、まあ、そこで、集めて、また、きれいにして、貸し出しに回すということを繰り返します。レンタルショップ、フランチャイズで提供してるんですが、まあ、60年前から、まあ、フランチャイズという草分け的な存在で、提供して、今、全国に1800店、5万7千人の社員を抱えて、レンタルで提供していると FC、はい、フランチャイズチェーンですね、
はい、
で、個人用では400万世帯、事業者としては100万事業所向けに提供している。もう一つこのビジネスはこの会社はフード、要は有名なミスタードーナツを展開している、はい、これまた1970年代のかなり早い段階で、その鈴木、まあ当時の鈴木社長がアメリカに訪れて、ドーナツを食べて、こんな美味しいものをぜひ日本で普及させたいと。で、いろんなドーナツチェーンもあったんですが、みんな脱退して、今やミスドだけは残ってる。うん、一頃随分店舗を閉めたんですが、やっぱりコロナで、かなり、まあドーナツのテイクアウト需要というのが盛り上がってきて、
はい、
で、再び店舗拡張の方向には入ってきているという状況ですね。2020年3月期に全国で700店舗まで、店舗を減らしたんですが、
はい、
今どんどん伸びてきて1000店舗を超えた。
あ、そうですか。
まあ、急拡大しているという状況であります。まあ、今期も増やして1200店舗に乗せようとしているという状況であります。まあ、業績は非常に好調で、前期5月に発表した前期の決算は2024年3月期は売上が 5% 増えて、営業利益はこれマイナス 40%、 インボイスの導入で、まあ、特別な費用が落ちてしまった、まあ、人件費も、随分増えてるんですが、その経費をこなして今期は 6% 近い増収、それから 110%、 2.1 倍の営業利益、100トンで7億円、まあ、配当金もまた増やしていくという状況ですので、しっかりしますね。 PBR が 1.2 倍ぐらい、 PER が19倍ぐらい、配当利回り 3.3%、 ROE が 6.5% というところですから、まあ、安心して、もしダスキンの株が下がったら、下値を安心して買ってもいいんじゃないかなっていうような、まあ、そういう期待が持てる銘柄ではありますね。
うん、まあ、今日のように大幅に、まあ、ほぼほぼ下がってるという時には、
ディフェンシブ的な。
そうですね。
あんまり景気に振らされない銘柄というのをどうしても最初に狙っていくんですが、
うん、
まあ、戻りは小さいかもしれませんけど、はい、まあ、このあたり狙っていくというのが常道かなというふうに思います。
はい。今日は4665のダスキンをご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、
岡崎亮介と、
追加随人、
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。